Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオの時間です。今日は2023年3月7日119回目の放送になります。この番組では優しく体のケアをして自分も家族も健康でいたい、そんなママや働く女性がなるほどと自分に合ったセルフケアを見つけることができる情報をお届けしています。心と体が元気になるコラム、東洋医学の養生法や一生懸命生きているゲスト様をお招きして健康の秘密を伺っております。みんなでいいとこ取りしちゃいましょう。今週のゲストはビオラ奏者演奏家の木下雄介さんです。さてどんなハーモニーが奏でられるのでしょうか。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組はあなたが手にしたいキャリアを二人三脚で作ります。共に山を登りましょう。副業の種を見つけるビジネスオンラインコミュニティスラキャリ、世界三大荒行と言われる一つ、日蓮宗寛百日を経た副住職によるご祈祷済みのプリザーブドフラワーアレンジメントが定期的に届きます。あなたのお家と大切な人を守る明星寺お花守り定期便。楽して仕事しちゃいけないって思っていませんか。素質に気づけば楽に働ける。統計心理学をベースにしたあなたの強みを最大限に活かせるようになるセッション、あなたの社外メンター小松妙子、大切な誰かの笑顔が見たいあなたへ、そんなあなたに自信を持っておすすめします。生活彩る体に嬉しいおいしい食のセレクトショップ菜食兼備、以上4社の提供でお送りいたします。マスク生活のために皆さん口元のたるみやほうれい線がいつの間にかできていてびっくりした、そんな経験ありませんか。今週と来週は口元のたるみセルフケアをお伝えしたいと思います。世の中にたくさんある口元のたるみ解消法なんですが、美容鍼灸ならではの目線でお伝えしていきますよ。私は今まで約8000人の、女性の皆様を小顔にしてきました。 ということで今からお伝えする方法というのはですね、顔にアプローチする方法ではなくてもっと根本的なところをねお伝えできたらなと思っています。3月ですからね、ちょっと乾燥などもね気になる季節ではあるんですけれども、一番大事にしていただきたいのはまずね乾燥なのでね、ちょっとたるみ気になったなという方は女性も男性もですね、まず保湿です。もう今や男性もお化粧の時代ですからね、スキンケアですね。まずはお化粧水を1回塗ってちょっと叩く、そしてまた2回塗るみたいな感じ でほっぺたに手を当ててキュッと斜め上にね手をなじませるということで毛穴にキュッと化粧水が入っていきます。そういった感じでね、まず保湿というのが何よりも一番大事になってきますので、簡単ですからまず心がけてみてください。そしてですね、なんといってもたるむ方の共通点っていうのがね、なんだと思いますか？実はですね、お顔のこの辺のねこわばり食いしばり、お顔って実は緊張するじゃないですかね。いろんなマスクをしたり、やっぱりちょっとね作り笑いする時もありますよね。そんなこわばりを解消するために、もちろん美容鍼灸ではここほっぺたのところ噛む筋肉に針をしていくんですが、セルフケアでは針できませんよね。ということでそんな時に気をつけていただきたいのはまず猫背になってませんか？姿勢です。そして姿勢を意識する時のコツは、肩甲骨を後ろに寄せる、レモン絞るようなイメージです。でその時に大事なのがお腹です。お腹を締めながら後ろでレモン絞る。はい、ということでこれねちょっとなかなか高度なんですけれども簡単ですので、ぜひ肩甲骨を後ろに寄せてお腹をキュッと引き上げるっていう感じでぜひやってみてください。そしてねそのような姿勢をやっていただいて万歳三唱を一人で10回ほどやっていただきたいんですね。できたら声を出して万歳万歳万歳、これ一人でやるとめちゃくちゃ笑っちゃいます。笑うと免疫力も上がります。そしてこの時にちょうど胸の真ん中にある胆柱というツボが刺激されます。ここは緊張を解きほぐすツボですのでね、万歳三唱10回ぜひやってみてください。はい、それでは本日のリクエスト曲に参りましょう。木下雄介さんでロンドンデリーの歌。それでは本日のゲストさんを ご紹介いたしましょう。ビオラ奏者演奏家の木下雄介さんです。木下雄介さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、先ほど聞いていただきましたリクエスト曲は木下雄介さんの曲ということで、
いや、私が作曲したわけじゃないんですけど、私が演奏している曲、
はい、
曲は皆さんおなじみのロンドンデリーの歌って言って、はい、昔のアイルランド民謡でしたっけ、はい、
そうなんです、そうなんです。ロンドンデリーの歌と日本語で聞きますと、そうなんですよ、そうですよね、はい、アイルランドの歌です。
そうですね、でも日本の人でも世界中の人が誰でも知ってるような本当に馴染みのあるいい旋律ですよね。
本当ですね、本当に呼吸が深まるような感じでお聞きさせていただきましたが、はい、ビオラって皆さんどんな楽器か、ね、ご存知でしょうかね。木下さん、ビオラという楽器を今日実は持ってきていただいてるんですけれども、はい、ちょっと楽器についてまずお話聞かせていただけますか。
はい、ビオラって聞くと多分なんかピンとこない方が多いと思うんですけど、どちらかというとバイオリンとかチェロとかね、うんうん、の方が聞く機会も とても多いですし、でもバイオリンとチェロと全く同じ、なんかファミリーというか、
うんうん、
種類の楽器で、
はい、
弦楽器です。クラシックの音楽でよく演奏される弦楽器で、オーケストラには必ず入っています。
必ず入ってる、
はい、で弦のアンサンブルとかあったら必ず、ほぼ必ず入っています。
その先ほどバイオリンとかチェロとかっていう楽器の中のファミリーということでしたが、この大きさの順番はどんな感じなんですか。小さい順番から言うと、
今実際に使用されている楽器ではバイオリンが一番小さいですね、
うんうん、
で小さいのからだんだん大きくなるにつれて音が低く深くなっていくんですけど、
はい、
バイオリンの次がビオラなんですよ、
うん、
なのでバイオリンのちょっと大きい感じの楽器と思っていただけたら、そんな感じです。
はい、そうなんです。ということで早速なんですけれども、ちょっとまず皆さん木下雄介さんのねプロフィールをちょっと紹介させていただきます。珍しい生い立ちなんですけども、まあ、8歳まで日本で育った後イギリスの渡り、13歳でイギリスに一人で残り全寮制の音楽学校に入られました。そして25歳で日本に戻り、岡山県で4年間英会話講師をした後、大阪フィルハーモニー交響楽団に首席ビオラ奏者として入団。現在はビオラの魅力を世界に届けるべく東京でフリーランスとして活動中ということですが、はい、もう日本に帰ってきて何年ですかね。
25歳の時に帰ってきたのでもう11年ですね。
11年、
あっという間です。
あっという間でしたかどうですか、今はもう日本にすっかりこう馴染んでバックされました。
そうですね、イギリスに17年住んでたので、うん、25歳で帰ってきた時はなんかその文化の違いだったりとか、
はい、
あ、日本ってこんな感じだったなみたいなこともありましたけど、
はい、
もう11年だったらもうすっかり慣れてしまって、
はい、
とても、ね、住み心地が良くていい国だと思いますし、
いいですよね、はい、一番最初にその25歳から帰国した時の第一印象ってどんなでした？何を感じ、何を思ったかって覚えてます？
そうですね、イギリスってご存知の方多いと思うんですけど、天気が結構悪いんですよ。ずっと雨が降ってるっていうよりかはなんかずっと曇ってて、
はい、
小雨が降ってるみたいな感じで、もう冬場になったらもちろん寒いんですけど、
はい、
もう太陽を見ることが数ヶ月ないとか、
うん、
青い空見ることがあんまりなかったりとかして、だからもうチラッと青い空が見えたら、あ、空が青いってなんかなるぐらい天気がどんよりしてるんですけど、
はい、
帰国したのが11年前の4月だったんですよ、
はい、
もう日本の春、美しさ、天気の良さ、桜が咲いてて、なんと美しい、ここはパラダイスだと思いましたね
本当ですね、そのグレーとピンクって言ったら本当そうですね。
本当にそうです、うん、
そうですか、
うん、
その帰国した時は英会話講師を、まあ、まずされたということなんですけど、その間もずっとビオラは練習をずっと続けて今に至る。
そうですね、ずっと子供の時から音楽家、うんうん、演奏家になることだ、まあ、もしくは先生になることを目指してきていて、
そうだったんですね、
で来てたんですけど、まあ、なんせ日本を離れてた期間がすごく長いから、うん、音楽家の知り合いがもうゼロ、一人もいなかったんですよ。
そうなんですね。
なのでいろいろあって日本に来たんですけど、そういうお仕事があったりとか、演奏のチャンスがたくさんあるわけでもないので、
はい、
まあ、でも英語は喋れるし教えることもできるし、うんうんうん、まあ、どちらかというとそっちの方が需要があるんじゃないかと思って英語をしばらく教えてたんですけど、はい、まあ、ビオラは弾きながらやってたんですけど、うんうん、まあ、こんな感じだったらビオラは趣味になっていくのかなって、音楽ってもしかしたら趣味になるのかなと思いながら、やっぱ英語の方がみんな求めてる人が多いし、需要があるし、そっちの方がやるべきことなのかなって思ってたんですけどね。
そんな時あったんです
ね。まあ、そういう時もあったんですよ。
そこからビオラがムクムクっと、
はい、
それは何か転機があったんですか？
転機がありましたね。
教えてください。
日本に来て4年が経って、うん、で、まあ、だいぶ馴染んできた頃だったんですけど、そこでまあ運命の出会いがありまして、
ワクワク、
大阪フィルハーモニー交響楽団という、まあ、その時大阪にオーケストラあるんだぐらいの、全然何も知らなかったんですけど、まあ、そこに呼んでいただいて参加した時に、なんかちょっとビビッときて、あ、他の日本のオーケストラもそれまでに 何か所か行かせてもらってたんですけど、大阪フィルはなんかちょっと違うなって感じがして、ちょっと日本っぽくないぞ、ここだったら入りたいかもって初めて思えた、日本に限らず初めてここだったら入りたいかもと思えたオーケストラで、で2ヶ月後に首席のオーディションがあるんだけどって言われて、でそこからもう起きてる時間全部練習、猛練習してオーディション受けて、で拾ってもらって、はい、入団しました。
まあ、
それからもう本当に忙しいオーケストラなんで、はい、もうずっとビオラ弾いてる環境だったんで、あ、これはもうビオラ弾く人生になるのかなっていう感じがそれからしました。
そうなんですね。その運命的な出会いが大阪フィルだったということで。
そうみたいですね、うん、今考えてみれば、はい、
あのオーケストラって壮大なイメージがあるんですけど、はい、実際その中で一人の子として演奏する時の、うん、その心構えとかどんな感じなんですか？
心構え、そうですね、まあ、あのオーケストラって壮大って言ってもいろんなあの大きさとか種類があって、まあ、本当に数人10人以内のアンサンブルもあれば、
うんうん、
100人超えるもあって、まあね、そんだけの人数がもう一緒に、ね、同じ音楽を同じ時に奏でてるってなんか考えるとすごく不思議なことですけど、うん、まあ、その中で一人っていうのは本当になんか無力だと感じることもありますし、でもやっぱり一人ずつが自分の持ってる一番いい音楽しようっていう心構えが集まった時にやっぱり一番いい音楽が総合的に出ると思うので、やっぱり、怠けたらいけないなっていうのは思いながら、うん、どんな演奏会でも一番いい自分の持ってる一番いい音楽をしたいなと思いながら弾いてますけど、はい。
いや、あのこの話、あの小学生 の、ね、あのお子さんを持つママちゃんに聞かせていただきたいなと思って質問したんですね。なぜかというと、こうよく団体の中で一緒に行動できなくて悩んじゃうっていうママの相談をよくあの施術中に受けたりするんですよ、うん、でその一人も大事だし、みんなと一緒に合わすことも大事じゃないですか。なのでそのオーケストラの視点からはどんな感じなのかなってちょっと今それでお聞きしたんですけど、サボっちゃいけないんですね。
そうですね、まあ、だけど確かに、まあ、人間ってみんな自我があって、本当はこうだといいのにっていうのは持ってて、それが、ね、みんな違うからそれがいいんですけど、それをねなんか合わせるのっていうのは大変だと思うんですけど、なんかあんまり合わせすぎることにこだわったらお互い辛くなったりとかするので、やっぱり一緒にやるけど自分らしさっていうのも保ちながらっていうのを考えながらオーケストラではやったりしますけど、
なんかいろんなこう一つなんだけどその中にいろんな色があるっていう感じがしました。
あ、そうですね。
ということで皆さん、ちょっとねあのビオラの生の音色ね、ちょっとね聞いてみたくないですか？ちょっといいですか？ちょっとあの楽器すごくでも美しい、
はい、
艶やかで、
ここにあの楽器持ってきたんですけど、
そうなんですよ、
あの、まあ、見た目はね本当にバイオリンと同じです。あのバイオリンと同じように、うん、顎の下に挟んで、弾くっていう奏法は同じなんですよ。でも音域がバイオリンよりも低いことによって、なんかちょっと性格的なものが、うん、あのちょっとトロンとした温かい、下がる音っていうのかな、でまあ、木の胴体に4本の弦が張ってあります。でこの弦が、まあ、これ弾くとこの4本の弦がついてるんですけど、これがバイオリンがついてる弦よりもちょっと低い設定になって ます。
なるほどです。あのもうちょっと音聞かせてください。
あ、だけどあの今
あそうかこれ、はい、そうか指で弾くものではないんでしたね。
まあ、
そうでした、失礼しました、はい、そうなんです。
またよかったら演奏会に来てください。
はい、そうなんです。あの実際あのお客様にですね、そのオーケストラクラシックといったような音楽についてね、あのどうですか、聞きに行かれますかっていう話をしたら、あのこんな質問があったんですよ。あの私ちょっと眠くなってしまうんですとか、うん、実際そのオーケストラってこう魅力すごく好きになりたいんだけど、なんかどんなところから入っていけばいいのかなっていう質問があったんですけどね。なんか、
はい、まずあの 眠っちゃったら悪いからとか、うん、あのじゃあ行くのやめとこうっていうのはあんまり考えていただきたくなくて。
あ、そうなんですね。
も
う
全然ね、寝てくださって大丈夫です、はい、もうそれはあの音楽が心地いいとか、なんか雰囲気が心地いいっていうことなので、うん、その癒しの場、あの、あくまでも癒しの場だと思うので。
癒しの場いいですね。
じゃないと音楽ね、あの聞くっていう意味ないですからね。癒されたくていく、
うんうん、
なのでそれが心地よくて寝てしまうのは全然 OK です。
そうなんですね。
全然寝に来てください。
いや、なんかほっとします。はい、いやそうですか。
あとなんか面白くなかったらどうしようっていうのもあるかもしれないですけど、うんうん、まあ、もちろんあの、ね、あの音楽も生ものなので、その演奏家の調子が良かったり悪かったり、うん、ある時はもう本当に世界が変わるような、あのね、素晴らしい演奏に出会えたり、時はそうじゃなかったりとかもあるんですけど、それも含めての、まあ、醍醐味っていうか楽しみなので、ぜひ1回じゃなくて2回行ってみたら、あ、同じクラシックの演奏会でもこんなに違うんだっていうのが思うようになったら、すごくあの楽しいっていうか聞いてて面白いなって思うと思います。
まず2回行ってみる。
ぜひぜひ。
あ、いいですね。うんうん。
あの特に面白いのは、
はい、
同じオーケストラが同じ曲で違う指揮者が指揮したら、同じ曲ですよ、はい、同じオーケストラ、同じ人たちが演奏してるんですよ。
同じオーケストラで同じ曲で同じメンバー
なのに指揮者変わったら、う
ん、はい、
だから2回演奏会聴きに行って違う指揮者で聞いてみたら、なんでこんなに音が違うんだろうっていうふうに思うと思います。
それすごい体験してみたいです。
ですよね。そうするとなんか少しずつ面白くなってくると思うんですけど。
いいことをお聞きしました。あのそんなに指揮者の存在って大きいんですか？
そうですね、なんかこれすごく不思議なことなんですけど、なんか指揮者が唯一音を出さない音楽家じゃないですか。
あ、確かに、
うん、で手を振ってるだけ、
はい、
実際指揮者っていなくても演奏できるっちゃできることは多いんですよ。なのにいるだけで振り方だったり、
うんうん、
たまには振り方振ってなくてもその人がいるだけで音が変わったりとかいう、
なんか
すごく不思議なね、あの存在なんですけど、
はい、
そういうのって結構生のなんかホールでの響きの中で一番体験できることだったりするので、
はい、面白いですね。なんか音楽って目には見えないんですけどありますよね、音が。
あ、そうですね、
うん、そうなんですよ。やはりこう生は違いますね。
そうですね、あの CD とかっていうのはあのスピーカーから出てきてる、もしくはイヤホンから出てきてる、まあ、小さいなんか音源から来てるんですけど、
うん、
はい、楽器ってなんていうか、そこから音が出てるだけじゃなくて周りの部屋全体の空気を振動させるっていう風にできていて、まあ、いい演奏家っていうのはそれができる演奏家だったと思うんですけど、でそれはやっぱりホールでもう体で、やっぱりでしか感じられないこと
で、ね、
耳ではなくてなんか、うん、肌で感じてるよう なんか感じになるとこも時もあるんですよね。
毛穴に音楽 の音符が入っていくイメージがしますね。
はいはいはい、はい、いいデトックス効果があるかもしれ
ませんね。あ、本当ですね。本当にそれでこう全身の細胞が振動して、
うんうん、
そう、共鳴して何か心を動かされたりするのかもしれないですね。
まさにそう
です。わ、このその部屋全体の空気を振動させるような音楽家を目指していらっしゃるんですか？
そうですね、うん
うんうん、
やっぱりなんか、まあ、これすごく奥深いことなんですけど、弦楽器の場合、
はい、
弦にこの馬の尻尾でできた毛 がついてる弓をこすり合わせるだけなんですけど、それをもう本当に絶妙な角度だったりとか、この圧力だったりとかを耳で聞いて調整しながら、あのその時演奏してる部屋によって大きさとか響きによって調整しながら、一番心地よく響く音っていうのをなんか追求しながらやってます。
聞いてみたいんですけど、はい、そのために心がけている健康法なんてありますか？
そうですね、音楽家演奏家ってアスリートと全く同じ、全くというか同じだと思うんですよ。
そうなんですか。
であの本番の時っていうのは完全に全集中ですし、とっさの判断だったりとか、反射神経とかすごく大事なんですよ実は。
反射神経が大事、
うん、やっぱり結構難しいことを、技巧的なことをやったりすることもあるので、体調とかは万全じゃないといけないですし、特に頭の中が脳がクリアじゃないといけないので、それはもう本当に、何を食べるかどういう運動するかストレッチはもちろんしますし、そういうのは特に気を使ってますね。
そうなんですね。そういう日々の生活がその空気を振動させる音を作っていくということで、この度ですね、皆様生の演奏をお聞きするチャンスがございましてですね、ご紹介お願いできますか？
はい、今度4月29日土曜日祝日に神戸新聞松方ホールにて私のビオレリサイタルを開催いたします。
おめでとうございます。
ありがとうございます。もしよかったらぜひ皆さんいらしてください。2時間演です。
はい、シューマンおとぎの絵本、ファンタジーあふれる絵本の世界、作品113ということで、先ほどのねリクエスト曲にもありましたロンドンデリーの歌、その他ブロッホの組曲、これが聞き応えがあるということで、木下さんおすすめの曲でございます。ぜひ皆さん足を運んでいただきまして、ぜひですね細胞を振動させてハッピーになっていきましょう。はい、ということで、来週もね、木下さんにはゲストにお越しくださいますが、最後に一言メッセージをお願いします。
はい、皆様ぜひ4月にお会いできることを楽しみにしています。みんなで心とか体を元気に頑張りましょう。
はい、ありがとうございます。本日のゲストはビオラ奏者の木下雄介さんでした。木下さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。And it's holding strong, even though I tried to make it, play the part, but I can't fake it. It keeps holding on.
FM ギグ、福原由美子のここから元気になるラジオ。楽器を演奏する方のお話、私初めて聞かせていただきました。アスリートと同じぐらい、体のことを、ね、念入りにされているというところがね、とても感動いたしました。ですね、ぜひ4月29日の松方ホールに足を運んでみられてください。木下雄介ウェブサイトで検索できます。トップページにですね、こちらの、ロンドンデリービオラリサイタル情報が載っておりますので、そちらをご覧ください。私このラジオでこうやってお話をねさせていただく時にもですね、心がけていることがちょっとあるんです。ちょっとなんで大阪弁になってんねんって話なんですけど、やっぱり気持ちがこの声に乗っかっていくっていうのをね、その私をラジオに誘ってくださった桑原あずささんとか孫さんとかに聞いて、それをいつも胸に置いてやっております。ちょっと私の声を聞いたらハッピーになった、そんな人がまた増えていったら嬉しいなという気持ちで今日もラジオをお届けさせていただきました。ということで皆様、来週もぜひお耳を寄せてくださいませ。また来週も元気でお会いいたしましょう。命の声